第6章、補佐及び補助。第1節、補佐。第876条、補佐の開始。補佐は、補佐開始の審判によって開始する。第876条の2、補佐人及び臨時補佐人の選任と。第1項、家庭裁判所は、補佐開始の審判をするときは、職権で、補佐人を選任する。第2項、第843条第2項の、家庭裁判所の成年後見人の選任、から第4項、成年非後見人の事情考慮、まで及び第844条の、後見人の辞任、から第847条の、後見人の結核自由、までの規定は、補佐人について順位をする。第3項、補佐人、またはその代表する者と、被補佐人との利益が相反する行為については、補佐人は、臨時補佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補佐監督人がある場合は、この限りでない。第876条の3、補佐監督人。第1項、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補佐人、その親族もしくは補佐人の請求によりまたは職権で、補佐監督人を選任することができる。第2項、第644条の、受任者の注意義務、第654条の、委任の終了後の処分、第655条の、委任の終了の対抗要件、第843条第4項の、成年非後見人の事情考慮、第844条の、後見人の辞任、第846条の、後見人の解任、第847条の、後見人の結核自由、第850条の、後見監督人の結核自由、第851条の、後見監督人の職務、第859条の2の、成年後見人が数人ある場合の権限の行使と、第859条の3の、成年非後見人の居住用不動産の処分についての許可、第861条第2項の、後見の事務の費用、及び第862条の、後見人の報酬、の規定は、補佐監督人について順位をする。この場合において、第851条第4号中の、被後見人との利益相反行為の被後見人を代表する、とあるのは、被補佐人を代表し、または被補佐人がこれをすることに同意する、と読み替えるものとする。第876条の4、補佐人に代理権を付与する旨の審判。第1項、家庭裁判所は、第11条の、補佐開始の審判、本文に規定するものまたは補佐人もしくは補佐監督人の請求によって、被補佐人のために特定の法律行為について、補佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。第2項、本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。第3項、家庭裁判所は、第1項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部または一部を取り消すことができる。第876条の5、補佐の事務、及び補佐人の任務の終了と。第1項、補佐人は、補佐の事務を行うにあたっては、被補佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。第2項、第644条の、受任者の注意義務、第859条の2の、成年後見人が数人ある場合の権限の行使と、第859条の3の、成年非後見人の居住用不動産の処分についての許可、第861条第2項の、後見の事務の費用、第862条の、後見人の報酬、および第863条の、後見の事務の監督、の規定は、補佐の事務について、第824条正し書きの、財産の管理および代表、の規定は、補佐人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき、被補佐人を代表する場合について順位をする。第3項、第654条の、委任の終了後の処分、第655条、委任の終了の対抗要件、第870条の、業務執行の方法、第871条の、後見監督人の立ち会い、および第873条の、返還金に対する利息の支払い等、の規定は、補佐人の任務が終了した場合について、第832条の、財産の管理について生じた親子間の債権の消滅事項、の規定は、補佐人、または、補佐監督人と被補佐人との間において、補佐に関して生じた債権について順位をする。第2節、補助。第876条の6、補助の開始。補助は、補助開始の審判によって開始する。第876条の7、補助人及び臨時補助人の選任と。第1項、家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。第2項、第843条第2項の、家庭裁判所の成年後見人の選任、から第4項の、成年非後見人の事情考慮、まで、及び、第844条の、後見人の辞任、から第847条の、後見人の結核自由、までの規定は、補助人について順位をする。第3項、補助人、またはその代表する者と、被補助人との利益が、相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。第876条の8、補助監督人。第1項、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族もしくは補助人の請求によりまたは職権で、補助監督人を選任することができる。第2項、第644条の、受任者の注意義務、第654条の、委任の終了後の処分、第655条の、委任の終了の対抗要件、第843条第4項の、成年非後見人の事情考慮、第844条の、後見人の辞任、第846条の、後見人の解任、第847条の、後見人の結核自由、第850条の、後見監督人の結核自由、第851条の、後見監督人の職務、第859条の2の、成年後見人が数人ある場合の権限の行使と、第859条の3の、成年非後見人の居住用不動産の処分についての許可、第861条第2項の、後見の事務の費用、及び第862条の、後見人の報酬、の規定は、補助監督人について順位をする。この場合において、第851条第4号中の、被後見人との利益が相反する行為の被後見人を代表する、とあるのは、被補助人を代表し、または被補助人がこれをすることに同意する、と読み替えるものとする。第876条の9、補助人に代理権を付与する旨の審判。第1項、家庭裁判所は、第15条第1項の、補助開始の審判、の本文に規定するもの、または補助人、もしくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。第2項、第876条の4第2項の、代理権を付与する旨の審判の本人の同意、及び第3項の、代理権付与の審判の全部または一部を取り消し、の規定は、前項の審判について順位をする。第876条の10、補助の事務及び補助人の任務の終了と。第1項、 第644条の受任者の注意義務、第859条の2の成年後見人が数人ある場合の権限の行使等、第859条の3の成年後見人の居住用不動産の処分についての許可、第861条第2項の後見の事務の費用、第862条の後見人の報酬、第863条の後見の事務の監督、及び第876条の5第1項の補佐の事務及び補佐人の任務の終了等の規定は、補助の事務について、第824条ただし書き、財産の管理及び代表の規定は補助人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき、被補助人を代表する場合について準用する。第2項第654条の委任の終了後の処分、第655条の委任の終了の対抗要件、第870条の後見の計算、第871条の後見監督人の立ち会い、及び第873条の返還金に対する利息の支払い等の規定は補助人の任務が終了した場合について、第832条の財産の管理について生じた親子間の債権の消滅事項の規定は、補助人または補助監督人と被補助人との間において、補助に関して生じた債権について準用する。